皆さんこんにちは。番組審議会代理の時間です。この時間はいつものようにゲストというか、ゲストではないですね、やっぱりメインキャラクターとして番組審議会の委員長である山口博則さんに、はい、毎回おいでいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は番組審議会先日開かれましたけれども、取り上げたのがニュースなんですね、
はい、35回やってきましたけども、うん、初めてですね。そうですね、ニュースを改めて取り上げ
る、はい、やっぱりラジオでニュースっていうのは大事ですからね、はい、ただこれね、お聞かせしてるとニュースと本当のニュースと間違えたりとかしますから、
そうですね、難しい
です。ちょっと気をつけて聞いていただいたら、はい、いいかと思いますけれども、いろんなニュースがありますよね、
はい、種類としては。さすが市民の放送局という感じで、はい、大きく4つあるんですね、
はいはい。4つというと、普通 のラジオカフェニュースっていうのが、なんか毎定時に京都新聞相談して、こう、だーっと流れてます、はい、それ以外には
で、その1日4回の定時ニュースのほかに、京言葉ニュース、
うん、はい、ありますね。まあ、
京都といえば、京言葉はんなりとか、そういう印象がありますね。
はい、硬いニュースを京言葉でやってるの、ちょっとね、はい、面白いです ね、なかなかね。
そして3つ目が、外国人の方も多いということもありまして、はい、英語ニュース、はい、まあ、これでなんで英語だけやねんっていうのがあるんですけども、
そうですね、
まずは英語ニュースと。
ベトナム語なんていうのは、どうでしょうか。
いいですね、はい、世界で、なかなかそういうことやってる、日本、まあ、少なくとも日本の放送局でやってるっていうのは、珍しいかもしれません。まずは、ね、まあ、ラジオカフェとしては
多言語
の対応で英語、そして4つ目が、この環境先進都市京都議定書なんて言葉もありますので、環境ニュースの、
そうですね、
4つが、
このラジオカフェでもね、環境に関係する番組っていうのはいっぱいありますから、
そうなんです、
豊富にその環境に関するニュースを市民にお届けしている、はい、でその中でもメインになるのがエコロジーニュース、
そうですね、
こういうことになります、ね、
それが週2回なんですね。他の英語ニュースと京言葉ニュースは週1回、はい、まあ、ここにも、環境の街京都っていうその性格が出てるんではないでしょうか。
なるほど、環境 NPO で環境問題が盛んな京都なら で、ね、山口さんもそういうことをやりになってますよね、
はい、いろいろやってきておりますね、はい、そのうちの一つが地球温暖化防止京都会議、はい、COP3 というやつでの、はい、会場のインターネットですとか、はい、その辺を活用した情報発信のプロジェクトに。
それではまず最初に、いわゆる定時ニュース、
はい、
NHK だと夜の7時とか9時とかになるね、
はい、
定時ニュースですけど、はい、それについてちょっと話をして、はい、いきたいんですが、はい、どうしましょう、
まずは雰囲気を掴んでいただくという意味でちょっと聞いてみましょう、
うん、そうですね、
中身というよりはその雰囲気を掴んでいただくというけど、はい、では、
This is Radio Cafe 79.7 on your FM dial.
あれ、英語ニュースが流れるかなと思うと、そうではなくてジングルなんですね。
そうなんです。これは番組審議会の委員の一人でもあるジェフ・バグラムさん。
はい、テレビによく出てますね。はい、
京都市
環境問題なんかも彼やってますよ。
福祉の問題とかも結構されてますが、実際今、住井先生にもおっしゃっていただいた通りにですね、なぜ、この定時ニュースなのに英語で始まるんだと。
うん、
まあ、私たち英語ニュースもやってるっていう前提で、聞いてしまいますので、その英語ニュースの、その入り方ではないのか、そんな風にですね、若干の違和感が、投げかけられたというのが、まず第一印象であります。
なるほどね、という意見が出た、
はい、
番組審議会でそういう意見が出たんですね、はい、このニュースのソースは京都新聞のニュースになりますよね、
はい、
でところが、まあ、新聞社が記事を書いて送ってくる、
はい、
それはまあ、喋っているのはみんなボランティアですけども、リライトするという作業があるんですけど、それについていろいろ意見が出たように記憶してます、
は
い、
実は京都三条ラジオカフェのこのニュースの特徴は、そのアナウンサー自身が自分の読み上げる原稿を作る、うん、ですから、原稿を作る人がいてそれを読み上げる人ということではなく、
うん、
アナウンサー自身が一つニュースの、まあ、ある意味キャスターみたいな、
ね、うん、そうですね、
キャスターなんですけども、キャスターのようなもので、しかし実際はアナウンサーですから、うん、私の意見というよりは、そのより、客観的なニュースというものをどう伝えていくのかということで、非常に精神的にも、若干追い詰められながらも、適切な情報発信に努めていらっしゃるというのが、
なるほどね、
実際、この時にお越しいただいた、アナウンサーの方の、ご意見でありました。
とにかく僕がびっくりするのは、それは皆さんね、ボランティアだっていうことですね。
そうなんです。
まあ、放送の側から見れば素人、
は
さんということになるかもしれないけど、はい、よくやりますね。
そうですね、うん、ですからそうした伝える楽しみ、あるいは喜び、あるいはその電波に乗っていく情報の緊張感ですとか、うん、そのあたりに、ご自身の使命感と、しかしそこにやりがいが重なって、うん、ずっとこの間、精力的にこの、
ね、途切れずにやってるわけですね。
関わっていただ
いてると。ただ、京都のニュースだから京都のことがたくさん出ますが、京都の地名っていうのがこう厄介でね。
そうなんですね。
例えば、一番典型的になると、カラスマル通りと書いてあるんだけど、それはカラスマル通りではないとかね。はいはい、それから、このラジオカフェのそばに、五個町通りってありますけど、はい、あれね、東京に三幸通りってなんですよ。
なるほど。
だから僕が来た時に三幸町かな、三幸町かななんて思いましたけどね、うんうん、なるほど。
ですから町と町でもまた言い方が違いますし、うんうん、できればその、元の原稿書き下す前のところで、振り仮名が振ってあったりすると、うん、よりその適切に伝えられるんじゃないのか、まあ、そんな風な、まあ、今後運営の上での工夫の工夫を見出す、そんな、うん、お話も出てきます。
なるほどね。地名人名、はい、大事ですから ね、
そうですね。
間違えると、やっぱり、ことですから、はい、間違えないしなきゃいけないけど、なかなか京都の地名は大変です。
大変ですね。まあ、1日4回やっているお話でもありますので、うん、まあ、3本ずつ放送というか、読み上げていただいているんですが、うん、その舞台裏もお伺いをして、うん、改めてそのニュースという言葉が持つ意味ですね、うん、それを実感させられたなというふうなのが、私全体の印象で、精一杯今後も
頑張ってい
ただきたいという、はい、励ましの言葉を。
私は京都新聞ニュースを提供して読むのにプラスしてね、何かそういうこう喋る人たちが自分で取材したものが入るようになるといいと思いますけど、はいはい、
そうですね、
これは今後の課題ですね。
そうですね、はい、続いて京言葉ニュース。
はいはい、噂の京言葉ニュース、
はい、こちらもまずは聞いていただいた方が、
そうですね、
雰囲気が分かりますので、
はい、聞きましょう。
聞いていただくことにしましょう。
京言葉ニュースの時間です。皆さんおかわりお変ですか。早いもんでもう踏み月七夕さんですね。
もう最初の雰囲気だけでももう京言葉ニュースだっていうのがこう伝わるような。
ああ、そうですね。おことのねでね。
そうですね。なんとなくいろんなこう人が持つ京都の雰囲気がこう伝わってくるんじゃないかなと思いますけど、うん、今ちょうど後ろで少し小さな、音になってしまいましたけども、千鳥巣で有名な、企業さんがですね。
あの三条通りの向こう側にある千鳥巣さんですね。はいはい、はい、東大寺の日にですね、
はい、放送させていただいてるんですけども、京言葉の会という、皆さんがいらっしゃって、また別の番組も、担当されてるんですが、この定時ニュース今お聞きいただいた、原稿を京言葉に直して、これまた読み上げる方が書き下されてですね、ニュースの原稿、そしてニュースの番組に仕上げているというのはこの、京言葉ニュースなんですけども、いかがでしたかね。
京都のことを言うに京都言葉ですけども、なんか中央政界の政治の問題とか国際ニュースを言うのに京言葉っていうのも、なかなかご苦労があるでしょうね。
そうですね。
麻生総理大臣は国会を解散しなはったとか言うのかな。
はい、はい、ですからそうした伝えてというんでしょうか、うん、京言葉ニュースだからこそどう伝えていくのかということに、うん、皆さんも大変な工夫をされていらっしゃいまして、ちょっとですね、コメントというんでしょうか、こちらの場合は、直接的なニュースというよりは少しニュースワイド番組に近くなってくるんですけども、ご自身の意見が少し重ねられて、で、親かましさんでしたとかですね、こう緩やかに終わっていく、そういう京言葉を混ぜまして、ね、その全体の、これまた雰囲気と、しかしその伝えるべき情報っていう、あんまり意見ばかりが先に出てはいけませんので、そうした事実の部分と感想、そして意見をうまく、調和を取りながら放送、そして、ニュース番組として組み立てていらっしゃるということでした。
まあ、日本は明治政府が言葉を全国に統一して共通語にして、まあそれは日本で発展したっていうこともあるけど、でもやっぱり地方文化ね、
はい、
そういう言葉に象徴される地域文化を大切にするっていうことは必要ですよね。
はい、
スペインに行きました、スペインじゃないか、ポルトガル行きましたらば、ポルトガルでポルトガルのスペインだ、
はい、
スペイン語とスペイン語にちょっと近いんだけど違う言葉があるんですね、でそれをデパートの表示もちゃんと2つありますし、ラジオなんかでも取り分けてやってるんですね、 だからそういうなんか言葉を大切にする、
はい、
いうのはものすごく大事なことだと思いますので、私は今日言葉ニュースね、はい、とても好きです、
はい。で、実際審議会の中ではですね、うん、これどういうふうにそのこの間、工夫をされてきましたかということを、うん、この、番組の成長の過程、うん、過程をですね、うん、お伺いしたんですけども、最初は語尾だけを変える、そういうふうなことでされてきたらしいんですね。で、しかし、先ほどからお伝えしてますように、うん、うまくその全体の雰囲気、そして今日言葉ニュースとしての、一つの型をですね、うん、こういうように、語尾を単に変えるだけではなくて、うん、その京都人が伝える、うん、ニュースの番組として、うん、うまくこう、なんて言うんでしょうね、コメントを、うん、差し込んでいく、そして、単に読み上げるだけに追えない、まあ、その辺の工夫をしていますよってことでした。まあ、これについては、うん、どうなんでしょうかって逆に、ご質問を、作り手の皆さんからいただきましたので、はい、いや、それこそがやはり、今日言葉ニュースとしての一つのモデルになるんではないかということでですね、しかし、これがもう完成形態ではないということでしょうから、うん、やっていく中でまた創意工夫をしていただければなと。
そうですね。
そんなふうな意見を重ねさせていただき
ました。土曜日、日曜日に放送されてますから、はい、ぜひお聞きいただきたい。
これインターネットでも聞けますので。
あ、なるほどね。はい、いつでも聞ける。
はい。聞いていただければと思います。
次は？
はい。英語ニュースですね。はい。これもボランティアの皆さんが、されていらっしゃるんですけども、例えば通訳をされている方、もしくは翻訳をされている方、うん、あるいは飛行機のですね、航空会社の、うん、フライトアテンダントの、方ですとか、いろんな方々が交互に、関わられて、この英語ニュースというものを、またこれも書き下していただいてですね。
多彩な方のご協力でね、
そうなんです。
本格的な英語ニュースが放送されているわけですね、
はい。これもまた、まずは一旦聞いていただいて。
ちょっと聞きましょう。
Hello everyone. This is Radio Cafe English News on July 11th, 2009.
荘厳な感じが、荘厳な感じでこう始まって英語ニュースなっていう感じがこうしますね。
Which has been published through a tie-up between Kyoto City and Leaf Magazine.
これ実際ニュースの元素材っていうのはやはり京都新聞の内容を元にしている部分もあるんですが、実はそれだけではなくて企業のですねプレスリリースっていうのがよくありますね。その京都も大きな企業、あるいは小さな企業、いろんな業種業態、そして職種、それぞれの方々が活動されてますけども、その京都の情報を英語で発信しているプレスリリース、まあ行政もそうですけど、そういうものは著作権が基本的には、まあ、フリーとまでは言いませんけども、一定のその節度ある使い方をすることができますので、そうした企業のプレスリリースなどからいくつかピックアップをして、情報をうまく選別をしてですね、この英語ニュースの原稿にされているということでした。
なるほどね。まあ、京都は国際都市だし、たくさん外国、日本人じゃない方が行き来してますし、生活してるし、英語は何といっても国際語ですからね。
そうですね。
大切ですね。
はい。で、実にこれ、まさに英語のプロフェッショナルの皆さんがされていますので、うまいですよね。で、もう一度聞きやすい。
はい、
で、しかし、その水準を維持することも大事なんだけれども、もっとですね、数を増やす、あるいはそれは数は、本数という意味での数とですね、その言語の数を増やしたらどうだろうかっていうのが、審議会の中で出てきた意見です。
そうですね。はい、ぜひ、お隣のっていうか、神戸、にある放送局ではね、多言語放送っていうのは随分たくさんの言葉がやってるようですけど、はい、あれなんか必要じゃないですか、ポルトガル語って、ブラジルの方がたくさん来てね、働いておられるから、ポルトガル語なんかは結構必要なんですね。
はいはい、中国語なんていうのも、おそらく、必要とされる方もいらっしゃるかもしれませんし、
ラジオカフェのチーフエンジニアの時岡さんはポルトガル語ができるようですから、ね、合間にポルトガルニュースなんていうのも欲しいですね。
はい、いいですね。そうするとどんどんこのラジオカフェが人材をこき使うことになってしまうかもしれませんが、うん、それぞれのそうした創意工夫だけじゃなく、はい、スキルですね、はい、知識、知恵、技能、うん、それがうまく生かされているのがまさにラジオカフェの特徴であり、同時にこの英語ニュースも、うん、その象徴の一つだと思いますから、うん、今後も、この、情報を伝える、そしてそれを、多言語で、それは他の言語という意味での多言語と多くの言語で伝える、うん、その両方にぜひ発展が導かれればなと、 これも多くの、ね、審議員から好感が起きたところです。
はい、北海道ではねアイヌ語で放送しているコミュニティラジオがあるんですね。はい、
そうですね、フェンピパブシという、
はい、まあアジア系、タガログ語とかカンボジアとかベトナムとかまあ、中国韓国はもちろんですけどね、そういう言葉がどんどん出てくるようになるといいですね。
そうですね、はい、
まだまだやることがたくさんあります。はい、それでは最後にエコロジーニュース、
はい、
いきましょう。
はい、これも、流れてきましたけど、
そうですね、
この時間はラジオカフェエコロジーニュースをお伝えします。
なんかこうオープニングのテーマからしてこれぞそのエコロジーという感じがしますね。
そうですね、
選曲されたんですね、きっと関係の方が、
まあ、ぜひこうした、環境のことを知ってほしいという、うん、環境に関心の高い方、うん、また大学院で環境学を学んでいらっしゃる方、うんうん、その、お二人、はい、によって、はい、番組が構成されているんですけども、うん、これまた話すだけじゃなくてその話す原稿を作る、うん、そうしたところからプロセスから関わっていらっしゃいますから、うん、やはり、アナウンサーというよりはキャスターの性格に近いところがあるなという気がいたしました。う
ん、なるほどね。日本広しといえどもこのエコロジーの専門ニュースっていうのをやってるところっていうのは僕はないような気がするんですよ。
でしょうね、
これほど大事な問題なんだけどね、
ぜひやっていらっしゃれば教えていただきたいですね。
はい、やっぱりラジオカフェの皆さん方先進的な取り組みをしてるんじゃないかと思うんですが、番組聞いててどうですか？
まあ、実際ですねこれ作り手の皆さんが悩んでいらっしゃることでもあるんですけど、うん、専門用語を使わないと正確でない部分もあるんですが、はい、専門用語だけを使っていったら今度は分かりにくいというところがあるんですね。どうしてもその、専門用語は耳なじみが、ない、うん、しかし耳学問で聞いて覚えるところもある、うん、テレビですと、テロップですとかですね、うん、いろんなその周辺の素材を使って伝えるところがあるんですが、はいはいはいはい、どうしても耳だけで、そうした環境の専門のこと、うん、例えば、気候変動のこと、そして生態系の変化、うん、さらには、京都地域で起こっている問題、うん、京都地域も少し拡大をしますと琵琶湖の問題なんていうのがありますから、うん、当然琵琶湖の水は、琵琶湖の問題は水の問題にも関わってきます。うん、ですので、省略すると分かりにくいんだけども、しかしそれをどうちゃんと伝える、うん、伝えていく上で、うん、ここだっていうその度合いをですね調整できるか、うん、そのあたりの塩梅がですね、うん、だんだん分かってきたようでまだまだ、確信は持てていないということだったんですけど、まさに私も同じような、うん、難しさは理解ができるなというふうに思いました。
うん、まあ、環境問題っていうのはね地球全体の問題だから、
はい、
言葉も日本の私たちに馴染みのない新しい言葉とか英語を省略した言葉だとかね、いっぱい出てきますからね。はい、
ですので実際こうした取り組み大変大事なことだと、多くの方が、思いますので、またぜひいろんな方に聞いていただいてですね、うん、ここはちょっと分かりにくいとかですね、うん、あるいはこうしたらどうだろうかっていう、うん、感想やあるいは提案を、聞き手の皆さんからいただけると、うん、それぞれの番組が進化していくのかなっていう気がいたしました。
なるほどね。はい、今日はですね、先日開かれました番組審議委員会35回だったんですけれども、はい、そこで論議をされた定時ニュースその他のニュースの枠について、はい、ご報告をさせていただきました。お話しいただいたのは番組審議会の委員長の山口博則さんでした。はい、いつものことですがありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。